キリスト教において信じるというそのことは、あ、神様こういうお方なんですねと、分かって信じること以上に、人間、私たち人間ははるかに超えた存在であると、はるかに超えた存在なので、分からないなんてでっていう、同じ例えば人間であっても、私大谷翔平選手のことは、理解できないです。なんでピッチャーもバッターもできるの？野球好きですけどやらないんですけど、やっぱり理解だから余計理解できない。なんでできるの？できる、なんでできるのか理解できないんですが、すごいと、理解できないからって言って、実在しないということはないです。中には大谷翔平は本当に実在してたなんて出会って言ってる人もいるぐらいですけど、理解を超えている、分からん、でもすごいやと受け入れることができる。これが人間の世界でもそうなのですから、神様という方がもう本当に理解できないこともあるんだと、受け入れて、神様そういうことをしてくださるんだと信じるというのが教会の信仰です。とはいっても、その神様を今日は共におられる、そんなすごい方が共にいてくださるんだから、もうどんなことがあっても大丈夫なんだ、守られるんだ、悪いことなんか起きないんだと、そういうことでは実はないんです。いや、悪いことが起きた、神様はおられないんですかと、理解できないですからわからないわけです。そういう理解を超えた出来事の中に、実は神様が共にいてくださり、慰めてくださるというのが、神様が共におられるという意味です。そしてクリスマスの出来事に、その神様がなんでこんなことがという、そこに一緒にいてくださるということがよくわかる出来事がいくつも起こるんです。で、今日のこの出来事は、まだイエス・キリストがお生まれになる前、誕生は次のようであったという、その始まりのことが記されていて、マリアがすでにイエス様を身ごもったというところ、だから誕生の始まり、誕生しますよという、まさにそういうような状況なんですが、のっぴきならない状況であるということが書かれています。ヨセフは、そのマリアが聖霊によって身ごもっていることが分かったと聖書を書いているんですが、理解したという意味ではないんですね。身ごもっているということだけははっきり分かった、もう隠しきれなくなって明らかになったっていうだけです。ですが、それが聖霊によって、それは分からない、理解できない、理解できないとするならば、なぜ婚約者の自分がいながら自分の預かり知らないところで身ごもろうということがあるんだという大変な出来事です。そこで天の使いが介入してくださって、そしてヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎え入れなさい。その見つかりが現れる前は、ヨセフはもう、なんで自分が預かり知らないところでこんな身ごもるなんていうことがあるんだという、しかし彼は怒りを出すのではなく、ぐっと受け入れたんですが、でも彼の結論は、密かに晒せよう、離縁しよう、そういう関係になる相手がいるんだったら自分が去っていけばいい、すごい決断だなと思うんですが、じゃあ迎え入れなさいと神の使いは言うんですね。そうして二人でこの男の子イエスと名付け、その罪からお救いになるキリストを 育てなさいと思ってもみない言葉が語られるわけです。なんとかマリアのことを受け入れよう、自分の預かり知らないところでなんでこんなことになったのかわからないけども、もう自分が去っていけばマルコ様のだとそう受け入れたつもりだったんですが、いやマリアを迎えなさい、受け入れなさい、ハッとするわけですね。自分は全てを受け入れ全て良しとしようと思っていたけど、それを全部受け入れなさい、いやあなたが思っている以上にこれは神のなされたことだから受け入れなさい、しかもそれは罪からお救いになることだと、その出来事だとハッとしたと思うんですね。そもそも自分が去っていけばいいっていうのも男性としてはなかなかできる決断ではないと思うんです。自分はどうにもできないという、そのマリアと関係を結んだ誰かその間に入って、協議してっていうことよりかは、自分が消えていく方がうまくいくんだ、精一杯の決断だったと思うんですが、しかし婚約しているにもかかわらず別の誰かと関係を持って子供を宿した、当時のユダヤの社会ではそれは罪なんですね。もしそうであれば、自分はその容認することはできても救うことはできない、つまりいやそういうことがあったけどその子を自分の子として迎え入れよう、一緒にやっていこう、まあ、それでも罪が贖われるのか救われるのか分かりませんが、とにかく自分の力では、そしてヨセフは正しい人と書かれていますが、その正しさでは罪を救えない、私も痛感するんですね。正しさでは罪を救えないな、そんなことしてはいけないではないですかと言って分かりましたと、この人が救われるならいくらでもそう言おう思いますけど、まあ反対になることが多いなと諦めてる自分が多いです。そんなことしてはいけないじゃないですか、なんでいけないんだよって、もっとひどい結果になるんじゃないか、正しいということで、いや人間の力で人を救うということの難しさ、ではどうやったら救われるのか、もちろん余計に分かりません。男の子を見ます、その子をイエスとつけなさい、とてもとても不思議なことです。子供が生まれる前から性別が決まっていて名前も決まっている、イエスというのは神は救いという意味があります。つまりもう生まれる前からその子の使命も決まっているわけです。どう生きるのか、この子が神の救いを表す子だ、それはもう神様のなされたことだ、まあ、今医学が発達していて生まれる前から性別は分かります、だけどどっちか選ぶっていうのはできません、まあ、いろんな人々が男の子が欲しいから男の子が授かるような、そういう方法論というものがいろいろと言われることがあります。しかし当然それができるものではないです。男の子を見ます、イエスと名付けなさい、神様が決められたことだ、その子供が生まれる、確かに予言にもある、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマネールと呼ばれる、予言の通りでもある、神様が決められたことだ、ただそれがどうして救いになるのか